海老名郷土カルタと昔話。今年の干支馬に合わせ、市内に点在する史跡や文化財などを読んだ海老名郷土カルタから、馬の札と馬にまつわる昔話を紹介します。海老名郷土カルタ。問い合わせ教育総務課。電話046-235-4925。由来の場所に歌が書かれた義木柱があります。図です。義木柱マップ。海老名市の地図上に、うと馬の義木柱の位置が示されています。図終わり。2枚のカルタの札、うと馬のそれぞれの義木柱の所在地、および現地の今の様子が写真と説明文で記されています。カルタ1枚目、うの札。移り来た、かつせと共に宝生寺。樹木の間に立つ寺の絵が描かれています。宝生寺。昭和17から19年、1942から1944に、相模ダム建設のため、旧津久井郡日連村勝瀬、現相模原市緑区の住民が、海老名に集団移転した際に、共に現在地に移設した寺院です。義木柱所在地、宝生寺境内入り口、勝瀬 10-1。大小2枚の写真。1枚目、名刺台。十数段の石段の奥に寺の建物がそびえ立っています。段を登り切った場所の左右には石灯籠が一つずつ置かれ、周辺には刈り込まれた木々や寺の土台となった石垣が築かれているのも見えます。二枚目、宇の義木柱の小さい写真です。写真終わり。カルタ二枚目、魔の札。松風に豪族眠る久子塚。小高い丘の中腹に古墳らしき形の盛り土が施されている様子のイラストです。全体は緑色の色調で、ところどころに木や林が立ち並び、水色の大空には鳥の群れも描かれています。久子塚古墳。上浜田古墳群第7号墳。市内最大の前方後円墳です。全長71メートル以上、後円部の高さ約7メートルと推定されています。その大きさから、上浜田古墳群の名手の墓と考えられ、出土した埴輪から4世紀末から5世紀初頭にかけて作られたと考えられています。義木柱所在地、久子塚公園内、国分南 3-1055。大小2枚の写真。1枝目、名刺台。木立の間を縫うように小道が広がっている丘の様子です。秋の頃でしょうか、樹木の一部には紅葉した木も見られます。2枚目、魔の義木柱の小さい写真です。写真終わり。海老名郷土カルタダウンロード版。市ホームページに印刷用ファイルを掲載しています。印刷作成して遊びましょう。並べられたカルタの一枚を右手で押さえている小さい写真があります。写真終わり。郷土カルタページの二次元コードがあります。海老名昔話、馬糞の土産。問い合わせシティプロモーション課、電話046-235-4574。昔の農民は肥料効果がなくて作物の収穫が著しく減少したり、病害が発生しやすくなった畑を癖が出たと言って恐れたが、その原因が土壌の中の微量成分の欠乏であるとは気がつかなかった。しかし、海藻を堆肥に混ぜて使うと この癖が消えることを知っており、農閑期にはわざわざ南後、茅ヶ崎市の浜まで海藻を買いに行ったものである。海藻といっても食用にならない本俵で、これは他の海藻と一緒に海岸へ打ち上げられるが、漁師たちにとっては邪魔なものだから、天日で乾燥して燃やしたものである。したがって欲しいといえば乾かしてまとめておいてくれたし、ほんの手間賃だけで売ってくれた。一方、農家ではどこの家でも宅地内にシュロの木を植えていたが、この繊維は丈夫で腐りにくいので、海辺の漁師たちにとっては、網の修理や力綱には欠かせないものだった。ある農民が、シュロの皮を車に積み、後押しに子供を連れて南後へ海藻を買いに行った時のことである。シュロ皮の量が多かったので、漁師は海藻の代金を受け取らないばかりか、シコという小イワシを三足も手かごに入れて土産にくれた。一足とは小さいものや細かいものを数える百を単位とした昔の数え方で、三足はイワシ300尾である。漁師の進めるままに積めるだけ積んだので、荷が重い上に田舎の凸凹道である。子供の後押しぐらいでは第八車は思うように進まず、門沢橋にたどり着いた頃は日はとっぷりと暮れてしまった。慣れている道なのに、どこでどう間違えたのか、気がついた時はいつもとは違った道に迷い込んでいた。しかし横に浮かんでいる大山を左に見て、北へ進めばやがて車形へ出るだろうと汗を吹き吹き道を急ぐと、ちょうど道端の茶店でじいさんが団子を焼いていた。その団子につけた醤油の焦げた匂いが空腹の親子にはたまらなかったので、一休みしていくことにして団子を注文し、親子で二皿ずつ平らげた。あんまりうまいので、家族の土産にしようと思って頼むと、今日はこれだけしか作っておかなかったので、もうおしまいです、という。その時裏手の方から、ばあさんがおはぎを入れた四角な折り箱を持って出てきて、お金はいらないから、車のイワシと交換しようと言った。どうしてイワシが積んであるのを知っているのか、考えてみれば疑問が湧くはずだが、そんな深いことも考えず、無造作に車から一かごを下ろしておはぎと交換した。我が家へ戻った親子は、残っているはずの二かごのイワシが姿を消しているのにびっくりしたが、さらに家族を喜ばせようと思って交換してきたおはぎが、新仏に備えたお葬式の折り箱に詰めた馬糞であったのには、開いた口が塞がらなかった。その後、迷い込んだあたりの道を何度か通ってみたが、そこはお寺の墓地裏で、茶店などあるはずのない寂しい農道だった。さて、めっぽううまかったあの時の団子は何だったのだろうか。後でこの話を聞いた物知りの老人は、うまかった団子は本物で、おそらく葬式の時、墓前に備えた枕団子を、狐が利用したものだろう、と言ったそうである。枕団子とは、田舎では、人が死ぬと、通夜の晩に死者の枕元へ、ご飯と共に、茶碗に山盛りの団子を備え、葬式の当日、この全部を長男の嫁が持って、墓地まで棺を送る風習があった。この団子はそのまま墓前に置いてくるが、故人が生前幸福だったり長寿だったりすると、これにあやかりたいという意味で、回送者がこの団子を分けて持ち帰ることもあった。原文を参考に一部編集しています。子供海老名昔話第4集より。